東京ネットラジオ。
皆さんこんにちは、しまです。番組更新された今日はバレンタインデーですね。さて、休みの日にこういった行事があったって時って皆さんどうしてますか？知らんぷり派？それでも律儀に前日に前倒す？それとも翌週に少し遅れましたが的な感じで渡しますか？ホワイトデーの回収率ってなんとなく低いイメージがあるんですが、とはいえ今やお歳暮やお中元を送り合う文化が少なくなってきた昨今、それに代わるお手軽な行事がバレンタインだったりホワイトデーだったりするんじゃないかなって最近は妙に感じたりしてます。皆さんの職場、学校などのバレンタイン事情はいかがでしょうか？ぜひ姉妹に教えてくださいね。大島博のトゥモローイズアナザーデイ。皆さんこんにちは、島です。毎朝の通勤、島もつい先日まで選択肢が多すぎるからこその悩みで、どの通勤が自分にとっての正解なのかわからないという状況に陥っていたんですけれども、某人気ブロガーの方が発信した通勤手当なんて廃止すべきという記事が Facebook のいいねがおよそ3000件に達する人気記事となっているそうです。内容としては実例を挙げて、 A 家賃は10万、通勤定期代は月3000円、通勤時間15分、 B 家賃は8万、通勤定期代1万、通勤時間1時間5分という2人のサラリーマンがいると仮定すると、 B は生活費が A よりも2万円多くなる。 A 通勤代は会社支給のため生活費に含めない。しかし B は月に44時間、1時間かける2往復分、22日計算を2万円、すなわち時給4454円で通勤電車に乗るというアルバイトしているようなものだと語ります。こうした状況について B さんの会社が通勤手当の2万円を給与として払えば、 B さんは間違いなくもっと近くに住もうと考えます。会社の負担額も B さんの生活費の総額も全く変わらないのに、 B さんの通勤時間は短くなる。これは社員を遠くに住まわせるための通勤手当という制度を廃止すれば全員が得するってことを意味しますと分析し、通勤手当廃止を訴えているとのことです。また2014年7月、不動産情報サービス会社アットホームが行った調査によると、都内勤務の子供がいるビジネスマンの平均通勤時間は58分で、通勤を苦痛だと感じている人は通勤時間60分以上で、平均通勤時間58分です。で、ですね、通勤8時間80分を超えると約半数に達するということで、通勤問題は都心のオフィスに通うビジネスマンにとっても深刻で、実際島も1時間超えの通勤で値を上げてしめるって実は根性ないのかなと思ってたんですけども、実はそうでもなかったことが分かりました。ということで、あのブロガーさんのですね、意見に関しては真っ二つに置かれているそうですけども、まあ島の意見としては、例えば持ち家だったりとかしてね、いろんな事情があったりするわけでありまして、なかなか、まあ、理想はね理想なんですけども、なんか現実はそうは伴わないっていうこともあると思うんですけどね。皆さんは、毎日の続きにどう思いますか？どうされてますでしょうか？ぜひ島のしてください。ということで、早速ね、番組後半で素敵なゲストさん今回もお送りしますよ。お届けしますので、お楽しみください。大島ひろしの Tomorrow is another day。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りいたします。ということで、改めましてこんにちは、島です。オープニング、思いのほか言いたいことがたくさんになってしまいまして内容がかなりとちとちになってしまいましたけども、まあね、結局私が言いたかったことというのはですね、まあ確かにそのいろんな事情によって、まあ通勤のね長い時間を選ばなきゃいけないっていう、まあ、そういう状況にもなったりはするということをちょっと言いたかったところはあったんですけども、ただまあ補足としてね、まあツイッターとかでその意見としてね、一気に会社の近くに住もうという気がしてきたとかね、まあ会社経営してるとなんか本当にそう思うらしいんですよ。 で、なんでわざわざ遠くに住んでる通勤に何時間もかけて消耗させることに補助を出してるのかって思う人もいるみたいで、でまた通勤に時間をかけられる人ってとっても忍耐持続で贅沢な時間の使い方をされてんだなと思えてならないとかですね。またこれは夢の見過ぎだと思う。人には会社の近くに住めないいろいろな事情があるし、まさに島が言った通りなんですけども、自分が住みたくないところに会社があるかもしれないという。またね、通勤時間が短い方が良い点には激しく同意だけども、通勤手当廃止が対策になるとは思えない。日本は企業の方が立場が強いのだからコスト削減になって終わりじゃないのとか、まあそんなことしたらみんな都心に住んで家賃が値上がりしてね、元の木阿弥、働く場所の集中をね減らすべきで、通勤手当に問題はないんではないかというようなコメントもなんか寄せられてるということなのです。そうなんですけどもね、はい、ちょっと今日はね寒いからかな、全然舌が回らなくて、結局補足してる場合にはなんか年々っていう感じになってしまったんですけども、まあまあまあそんな感じということで、まあ結構通勤の時間帯ってさ、なんかその本をね見たりとか、まあ見てたりとか、まあ島なんかはなかなかちょっと本見るとうつむいてる時気持ち悪くなっちゃうからなかなかちょっと読めないんですけど、あとはその英会話ですよね、リスニングをしてる人とか、まあ島なんかはもう音楽とかを聞いたりとか、最近はちょっとその動画とか海外ドラマの、ね、動画をねアプリでこう見たりとかっていうこともあるんですけども、まあそうですね、やっぱりその通勤時間短いとまた寂しい感じもするんですけど、長すぎるとまたそれは苦痛に感じてきたりとか、まあどっちがいいねんって感じなんですけども、まあなかなか難しいとこじゃないかなと思うんですけども、まあ皆さん通勤に関してはどう思われますかね。はい、ということです。ここでですねお便り読もうと思ったんですけども、以前ゲストにお越しいただきました矢野さんをご存知、俳優の矢野さんですね、覚えてらっしゃいますでしょうか。お便りをいただきましたので最新情報でですね、ちょっと読み上げたいと思います。初春とはいえ厳しい寒さが続いておりますが、お借りございませんか。おかげさまで私も借りなく過ごしております。早速ですが、2月より東京メディ座にて立たせていただくことになりました。今回はコロッケさんの35周年記念公演になります。僕の役はコロッケさんの役と同じ旅役者の、役をやらせていただきます。初の女方に挑戦です。綺麗に言えば女方ですが、そんな上等なものではなく、平たく言えばオカマの役です。気持ち悪いけど、美しくなるように演じております。芝居もショーも面白く仕上がっております。お誘い合わせの上、ぜひ劇場に足をお運びください。何卒よろしくお願いします。ということで。で一応ね、詳細を伺ってます。公演の内容がですね、コロッケさん、コロッケ芸能生活35周年記念公演。1部が渡る世間は倍返し。2部がコロッケのモノマネオンステージ2015ということで。で、公演ですね。この、番組アップ後の公演なんですけども、2月15日日曜日、11時と16時の回。2月16日月曜日、11時の回。2月17日火曜日、11時と、16時の回。2月18日水曜日、11時の回。2月19日木曜日、11時の回。2月20日、金曜日、16時の回。2月21日土曜日、11時と16時の回。2月22日日曜日、11時の回で、2月23日月曜日11時の回ということで、でチケットなんですけども、 S 席が1階と2階席がありまして12,000円、B 席が3階席6,000円ということになってるそうです。明治座って確か最近新しくなったんだっけ、あそうじゃなかったっけ、あれ違うか、あれは歌舞伎座かまあそんな感じなんですけども、私も以前こういうなんか2部制のこういうなんかね、お芝居見たことがあるんですけど、結構面白かった印象がすごくありまして、まあでまあ今回コレックさんなんでね、多分きっとその渡る世間は倍返しの、まあ、芝居に出られると思うね、矢野さん出るんだと思うんですけど、まあまあ女方っていうことなんですけど、多分きっと綺麗系を求めてるわけじゃないんじゃないかなって、私ちょっと個人的にはすごく思ったりなんかしちゃったんで、まあそうですね、もうここは思いっきりはっちゃけていただきましてね、記憶に残るようなね、まあもちろん矢野さんもそれはもう認識していらっしゃるとは思うんだけども、そういうなんか演技をねやっていただけたらいいんじゃないかなと思います。